じゃあそれではこれからメッセージの方に入りたいんですけど、一言じゃあ祈ってメッセージを移りたいと思います。天の父様、今日この素晴らしい季節に私がここにあなたの皆によって集まって、これからあなたの御言葉を開きます。1600年ぐらいかかって40人の違う預言者たちを用いて、少しずつあなたの啓示を人々に預かってまとめて聖書となった、このあなたの人生のマニュアル、この素晴らしいガイドブックを心から感謝します。どうか今聖書から私の心に語ってください。心を開きます。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。皆さん、あなたの頭の中にある理想的な教会は何でしょうか。私がね、以前スペインでコルドバだったかな、とにかくすごいカテドラルに入って、そしてこっち側とこっち側と後ろには全部パイプがあって、でそのパイプオルガンのパイプですね。そして建物もね、もうとにかく天国の一部みたいで、もうすごい豪華な建物で、そしてそこでもう音楽が始まるとね、もう本当に真ん中に座ってるので、もうとにかく本当に天に引き上げられるような感じね、うわーとなってね、もうすごいね、もう本当にすごい体験だった。で、神父の話もすごい良かったんですね。もう本当に聖書から直接のメッセージで、もうすごい良かった。まあ、それは一つの礼拝ですけども、でも教会は礼拝だけじゃないんですね。教会は共同体。聖書には教会は教会を使って建物を指していることは一回もないんですね。家に集まっている教会がよく聖書に出てきます。教会は共同体です。教会は神の民です。神の人々です。それは聖書の教会の定義です。で、モデル教会はどこにあるでしょうか。モデル教会は、だからそういうスペインのカテドラルでしょうか。それから地下運動の中国人の兄弟姉妹が何百万人も 何千万人も集まっているようなところでしょうか。その隠れて家で集まっている、それがモデル教会でしょうか。本当のモデルの教会は何でしょうか。まあもちろん文化によって、場所によって、時代によって迫害があるかないか、その形がどんどん変わっても全然大丈夫ですね。いろんな形があってもいいんです。だけども使徒の働きはやっぱり初代教会の姿がそこで見えます。そして私の教会、そのパーズの教会の、まあ、覚えてくれしはこの、そのパーズという教団に属していて、そしてパーズのルーツも本当にすごく面白いんです。皆さんは、まあ、約500年前にヨーロッパでこの宗教改革がありました。そしてドイツではマルチン・ルーターですね、まあ、一番有名な指導者になりました。でも同時に各地で神様が別の人たちをすごく用いてくださったんですね。だからドイツではマルチン・ルーターがすごく神様によって用いられて、スイスの場合はまあ、英語の発音が、日本語を見たことあるんですけど忘れましたけど、英語の発音はズウィングリーというんですけども、ズウィングリーというすごい有名な指導者がいました。同時にですね、ルーターと同時に、また皆さん聞いたことあると思います、ジョン・カルビンという。カルビンもフランスとスイスで、ジェニーブで、すごい有名な指導者になりました。みんな同時に働いてたんですね。です、あちこちそういう有名な指導者がいて、そして宗教改革の一つの叫び声が、ソーラスクリプトラとソーラフィデ、それ二つの叫び声ですね。ソーラスクリプトラは聖書のみ、ソーラフィデは信仰のみ。その信仰のみによって救われる、行いによるではない、キリストを信じる信仰のみ。もちろん本物の信仰だったら後で行いが伴うんですけれども、 でもその行いによる救われないんですね。信仰、キリストを信じる信仰によってのみ、それが祝福改革の大きな叫び声だと。もう一つは、これは二つの言葉がラテン語ですね。ソラスクリプトラとソラフィデ。でもソラスクリプトラは聖書のみというのは、長い間に何百年渡って、もう1500年の間に少しずつ教会の中に聖書以外の伝統がどんどんどんどん増えてきて、だから原点に戻ろう、聖書のみという運動となりました。例えば、その聖書の中では、マリア崇拝することは一切ないんだけども、でもカトリック教会の中にはだんだんそういうマリア崇拝とか、いろんなそういうことが、どんどんどんどん聖書に、聖書以外のものがどんどん増えていたんですね。だから、じゃあ原点に戻ろう。聖書のみ、ソラスクリプトラということが、もう各地ヨーロッパで大きな運動となりました。まあ、それが、宗教改革ですね。そして、スイスで、ズリックの下で、やっぱりルーターの、95のことがね、ウィティンバーグの教会のドアに、つけられて、そしてその95 の事実が、それが、あちこちヨーロッパで読まれていて、そしてもうとにかくみんながすごい調べていて、そして、ズリックで、スイスのズリックで、このズウィングリが、弟子たち、何人かの弟子たちを集めて、そこで聖書を勉強するようになったんですね。で、ズウィングリが、もうとにかく聖書は本当に何を言っているのか。で、マルチン・リュートが書いていることと聖書を照り合わせて、今までの皆さんが、もちろんズウィングリも含めてみんな、教会の、リーダーでしたね。カトリック教会のリーダーでした。ズウィングリが、まあ、スイスのトップリーダーの一人でした。そこで、だんだん聖書を調べているときには、一つのことは、まあ、結局幼児洗礼をやるべきかどうか。それは一つの問題だった。だから、ズウィングリーも、まあ、幼児洗礼もやめた方がいいかもしれないとか、聖書にははっきりそれ出てこないから。まあ、でもいろんな迷いがあって、まあ、結局ですね、最終的に、ズウィングリーとズウィングリーの弟子たちが、ちょっと意見が分かれたんですね。基本的にズウィングリもルーターもまあ、カルビンもそうだったんですけども、そういうメインのプロテスタントの運動はこういう考え方だったんです。まあ、カトリックの教会にある伝統を大事にしましょう。ただはっきり聖書と矛盾してるならそれを捨てましょう。そういう考えだったんですね。でも、聖書と矛盾してない場合は、じゃあ大事にしましょう。でも、逆に、アナバプティストという人たちが、それが、ズウィングリね、スイスの指導者、スイスのカトリック教会の指導者のズウィングリの弟子たちの間には、何人かがもっと進んでいきたかったんです。いや、聖書は、ここは私たちのガイドブックですから、だから、ここに書いてなければ、その伝統を全部捨てましょう。ここに書いてあるものだけ残しましょう。それはアナバプティストの考え方だったんです。だから、その伝統的なプロテスタントよりもアナバプティストがさらにですね、もっと極端的に、もう本当に聖書のみ。だから、でもやっぱりズウィングリが、まあ、カトリック教会から出て、プロテスタント運動に参加したんだけども、でもアナバプテストの人たちほどではなかったんですね。やっぱり幼児洗礼を続けて、いろんな伝統的なことがまだ続けたんです。ただ、信仰によってのみ、義認されることがもちろんはっきりしたし、聖書のみということでもやっぱり解釈で、まあ、今でも福音的な教会の中では、幼児洗礼する教会もありますね。例えば、長老派とかメトジスト派が、まあ、彼の考えは旧約聖書にこの割礼が赤ちゃんに施されたように、今はこの割礼の続きはこの洗礼だというようなことで、だから赤ちゃんも洗礼を受けるというような考えですね。でもやっぱり聖書は あの信じてバプテスマを受けるという順番ですから、だからそこでいろんな意見がありますね。まあ結局私の、あの私たちのパーズ教会のルーツがこのアナバプテストの運動ですね。それはだから宗教改革の同時に生まれた運動です。そこはあのそのアナバプテスト、アナは再びという意味で、バプテストはあの洗礼ですね。もう一つの言い方は再洗礼派、再洗礼派、それがアナバプテストね。再び幼児洗礼を認めないで、個人的な信仰告白で本気で、ただ宗教だけで親子から の、 あの自動的なつながりじゃなくて、個人的で自分の罪を悔い改めて、イエス・クリストの十字架の罪の贖いを信じて、個人的にクリストを受け入れて、そうすると信じてからバプテスマを受ける、洗礼を受ける、それがあのアナバプテストの立場ですね。まあ、世界中ではだいたい福音的な教会がほとんどアナバプテストに近い方針になっています、今はですね。でも昔はやっぱりすごく大きな問題だったんですね。どこまでそのカトリックの教会の伝統を捨てるかというすごく深刻な問題でした。まあ私の、 あのパーズのルーツがこのソリシャは、ソリシャはこのスイスの牧師でした。そしてプロテスタント教会 の、 あの国家教会の牧師でした。でも彼があのだんだんあのやっぱりその幼児洗礼が間違っていると、本当に個人的に自分で悔い改めて、あのイエス様を受け入れないといけないという、精神しないといけない、新しく生まれないといけない、それで彼があの教会から出てアナバプテストの運動に参加するようになりました。その運動がもうフレイレクよりももう300年ぐらい前から始まったんですけども、でも彼も国家教会から出てそのアナバプティストの運動に加えられたんですね。そして私もあの調べたんですけども、このフレイレク、まあ、大学の時に私も私の、まあ、教団 の、 あの歴史をかなり調べたんですね。一つ の、 あの教会史のプロジェクトとして自分の教会の教団をの歴史をその、まあ、結局その何枚のページをこの出して、まあ、全部調べて全部書き出したんですけども、でも最近も調べていたらフレイレクはあの私たちの教団が出したあのものじゃないんですけども、このアナバプティスト運動を全部研究している人たちから見たら、フレイレクがどこに行ってもリバイブルが起こされたそうですね。ものすごく神様によって用いられて、スイスのあちこち行って、まあ皆さんあの一部は知っていると思いますけど、私もほとんどスイスですね。私のひいおじいさんたちが結局その運動にも参加するようになって、そして ひいおじいさんたちの時代にあのアメリカにあのスイスから飛行して、私の父も母も同じこのアナバプテストの運動にあのその子孫ですね。だからまあひいおじいさんたちがそのイエス様を信じて、そしてちょうどその時はヨーロッパからアメリカに移民している人たちが多かったから、私の先祖もアメリカに引っ越したんです。でも僕はもうあのほとんどあのスイス系ですね。そしてあのこの大事なことが、この私たちも今日も本当の教会は、本当のモデル教会はどこにあるのか。それがやっぱり今日皆さんと一緒にこの新約聖書の使徒の働きをご一緒に見たいんですね。使徒の働きは、もっともっとは本当にこの使徒の働きは、この神様が残してくださった理由は、このモデルの教会を通して残したと思います。だから皆さん、この使徒の働きには、この素晴らしいことがいっぱい書いてて、あの、ちょうど2週間前にあの復活祭だったんですね。2週間前に私たちもこのイエス様が3日目によみがえった。まあ、そのことについては、ちょっと使徒の働き、これからスクリーンに出しますけども、ちょっと見てください。あの、3節から5節。イエスは苦しみを受けた後、40日の間、彼らというと弟子たちに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、 ご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。これは聖霊ですね。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。まあこれでイエス様が、これが僕は大好きですね。もう数多くの確かな証拠。この証拠の話はティムから始まったじゃないですね。もう、聖書にはもう多くの証拠があるとはっきり書いてありますね。素晴らしいですね。まあ後で、弟子たちがどうなりましたか。後でこの14節。さっきね、1から、3、さっきは3から5だったんですね。で今度14節。この人たち、この弟子たちは、夫人たちやイエス様の母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、皆心を合わせて祈りに専念していた。まあ他のところには、その時は120人が集まっていたと書いてあります。だから120人ぐらいは、そしてイエス様が天に上げられてから、聖霊が送られるまでは何日間かかったんですか？蘇った時から40日間弟子たちと一緒にいたんですけども、でも手に上げて、その後は10日後だったね。そう、合わせて50日ね。そう。杉越の祭りから、その五旬節という祭りまでは50日あったんですね。だからイエス様が40日間弟子たちの間にいて、手に変えたら10日後に送られた。だからこの祈り会は10日間だったんですね。10日間の祈り会です。もちろん出入りしたんですけども、でもずっとこの祈りに専念していた。そして、どうなりましたか ?10 日後にこれがありました。人の働きの2章、1節から。五旬節はこのさっきのユダヤ人の一つの祭りですね。50日後ですね。杉越の時にイエス様が十字架につけられた。で、50日後もう一つの祭りがあって、その祭りの日は、これが五旬節はギリシャ語ではペンテコステというんですね。発音がペンテコステです。ペンテコステの日になってみんなが一つところに集まっていた。すると突然、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。で、4節。すると、みんなが聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。まあ、ここで皆さんが聖霊で満たされたんですね。そして、その後には皆さんのプリントに下を見ると、その聖霊で満たされた結果は二つがあったんですね。愛の兄弟が出来上がった。そしてもう一つは、この力強い奇跡が行われた。この愛の共同体が、今じゃあちょっとスクリーンを見てください。これ、人の働きの同じ2章ですね。42節、後で46、47ですね。3節。そして彼らは、人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、これが主の晩餐、聖餐式と食事も両方指しているんですね。祈りをしていた。そして毎日心を一つにして家に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。皆さん、誕生したばかりの教会の姿でした。ペンテコステは教会の誕生日だと呼ばれてるんですね。イエス様が、ちょうどこれから2週間前はイエス様が十字架につけられたので、これからそうですね、50日だからまだ、1ヶ月後ぐらいですね、ペンテコステになります。そしてその時には新しい約束通り聖霊が送られて、心の、一人一人の心に住むようになったんですね、信者たちの。そこで新しい契約の印で、そこで教会が誕生したんです。そして一日目は何千人が救われたんですか？覚えていますか？一日目。3000人だったんですね。だから120人から3120人になりました。そして こういう素晴らしい愛の兄弟がありましたんですね。皆さん、家でパンを裂きだから、大きな集まりで何千人が集まったこの神殿の中に集まってたんだけど、後でみんなこの家の教会ですね、あちこち、エルサレム中に、あちこちの家でみんな集まってたんです。これがセオルグループですね。これがずっと町中にそのセオルグループがありました。そしてどうなりましたか。43節。ちょっと見てください。そして、一度の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。皆さん見ますか？ここでこの素晴らしい愛の共同体プラスやっぱり力強い奇跡が結果でしたですね。聖霊の満たしで結果で、まあその次はこれが起こりました。皆さん覚えていますね。使徒の働きの3章に入ると、ペテロとヨハネがこの外からね、神殿に入るところに美しい門という神殿の門で入ろうとした時に物乞いしていた、この人が聖書に書いてあるんですけども、40歳以上の人で生まれつきの足が効かない人だったんです。生まれつき一回も歩かなかったね。生まれつきでこの足が効かない状態で、で彼がペトロとヨハネが神殿に入ろうとしている時に、お金くださいと、もうとにかく物乞いをしてたんです。そしてペトロが彼を見つめてこう言ったんですね。金銀は私にはない、しかし私が持っているものをあげよう、ナザレ人イエスキリストの皆によって立って歩けと言ったんです。そして彼の右の手を取って立たせたんですね。そして突然足がブルー、足が全部もう瞬間的に治って、もうそしてね、赤ちゃんだったらもうね1年かけて歩こうとするんですけども、この人が一回も歩かなかったでしょ。でも突然足がブルー、足になって、そして彼も奇跡的にもう歩いたり飛んだりして、もう皆さん想像してください。40年間以上歩いたことのない、ずっと物乞いをしていて、突然足が普通になった。もうすっごい出来事ね。もう彼がもう飛んだりしたら、もう大勢が詰まって、そしてペトロがいつも通り、すぐ言葉出すんですね。まあ一番最初めて話すペトロです。で、ペトロが力強いメッセージをして、そしてもう後で書いてあるんですけれども、男だけで人数がもう5000人まで増えたというんですね。だから女性と子供を触れるともう2万人以上だったんですね。男だけが5000人。まあやっぱり聖書もこの人数についてはもう聖書を大事にしてるんですね。なぜかというと、一人一人がイエス・キリストの十字架と復活によって罪が許されて永遠の命をいただいているから、だから一人一人の存在がとても大事です。そしてまあ皆さんちょっと覚えてくださいね。ちょうど2ヶ月ぐらい前にキリストを殺した指導者たちが、キリストを殺したらこの変なことが終わるんじゃないかと思って、でも逆効果で突然もう何千人もイエス様のことを信じてるんです。そして彼がもうすごい怒って、そしてこの二人を、ヨハネとペトロを前の自分のところに、その議会のところに引っ張って、そしてペトロとヨハネがキリストを殺した 2ヶ月前ぐらいキリストを殺したこの指導者たちの前に立って、そこで捕らわれるんですね。それどういうこういうことがあったんです。今度4章に入るんですね。その時ペトロは聖霊に満たされて彼らに言った、民の指導者たち並びの長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが、病人に行った良い技 についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、これがすごいですよ皆さん。この大胆さ僕は大好きです。皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治って、あなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、 神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。もう皆さん、キリストを殺したばっかりのやつだったんですよ、このリーダーたちが。でもペトロがもう全然構わないんです。あなた方が殺して神が蘇らせたイエス・キリストの皆によってこの人がここで立ってるんです。素晴らしいね。どうなるでしょう。それでペトロが続くんですね。さっきは10節までだったんですけども、今度12節、ペトロがこの方イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません、世界中、日本含めて世界中でのこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどんなような名も人間に与えられてないからです。それはなぜかというと、イエス・キリストがイエス・キリストのみ身代わりとなって、私たち全人類、日本人、中国人、アイスランド人、アマゾンの原住民、イエス様が全人類の罪を背負って身代わりとなったので、イエス・キリスト以外は救いはない。で、ペトロが続けて13節。彼らはペトロとヨハネとの大胆さを見、二人が無学な普通の人であるを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたので、どういうことが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては、返す言葉もなかった。どうしようもないね。立ってるからね、この40歳以上の男がここに。そしてみんなよく知ってた人ですね。もう、神殿の入り口でずっと物乞いをしてて、ここに立ってるんです。次もすごいですね。今は14節まで、今度18節。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語り教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼に答えていた。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事の上に神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。すごいね。どうしようもないね。指導者たちが困った。まあそれがあって、それからどうなったかというと、その弟子たちが家に帰って、そして他の弟子たちと集まったんですね。今度23節。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。それを聞いた人々は皆心一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中に全てのものを作られた方です。事実、ペトロとヘロデとポンティオ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今からの脅かしをご覧になり、あなた方のしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しをこなわせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。皆さん、これが私が大好きですね。もう本当に全然怖くないんです。逆に一生懸命祈って、神様もっともっと大胆に語らせてください、イエス様があなた方は私の証人となるとイエス様が命じたので、やめなさいと言われてもとにかくイエス様の命令に従う。それを優先したんですね。まあ、ここでもう一回皆さん、祈ったらどうなりましたか。31節。彼らがこう祈ると、その集まった場所に振り動き、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。じゃあ皆さん、 自分のプリントにもあるようにもう一度祈ったら聖霊で満たされて聖霊に満たされた結果は前回と同じようにですね、ここ見てください。あの使徒の働きの4章の32節、信じた者の群れは、これは教会ですね、信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。彼の中には一人も乏しいものがなかった。素晴らしい愛の共同体となったんですね。この愛の兄弟と力強い奇跡もあったんですね。31、33節。聖霊で満たされて、結果は神の言葉を大胆に語り出した。そして33節。人たちはイエスの復活を非常に力強く明かしし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。皆さん、後でですね、ご章に入ると、もう一回、彼らがこの説教しているところで、指導者たちがもう一回弟子たちを引っ張るんですね。で、もう一回自分の前に立たせて、そしてもう一回は話してはいけないというんですね。それも、その分もちょっと飛んで、その部分をちょっと今読みた。まあ、ちょっとここで字がダブってるんですけども、5章の40から42名さん、ちょっと見てください。その議会の指導者たちがもう一回呼ぶんですね。人たちも呼んで、彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは、皆のためには恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていた。ね、私だったら、うわ、神様、私があなたに従ったのになぜ鞭打ちされたのですか、泣きたくなると思うね。鞭打ちされるのは全然いい気持ちじゃないんです痛いし恥ずかしいしね、みんなの前でこのパクパクね、すごいこと。でも皆さん、この結果が見てください。イエス・キリストの名前のために、恥ずかしめられるに値するものとされたことを、素晴らしい特権。もう私のために全てを捧げたイエス様だったら、もう彼のために、鞭打ちされても殺されてもいいです。特権です。だからペトロも十字架につけられた時は、私が、ね、イエス様のように、十字架につけられるはその価値がないから逆さまにして十字架につけてくださいと。それがそこまでの情熱があったんですね。喜びながら議会から出ていた。もう皆さん、こういう人たちを何にも止められないんです。だから私は今日日本でここに座っています。止められない。事実です。イエス様がここまで働いてくださってるんです。皆さん、私の一番大きな願いは日本の国民の救いです。あの時のエルサレムが約40年ぐらいの間に町の半分ぐらいはイエス様を信じたと思われています。すごいです。大リバイブルだったんです。もう後で読むと、ペトロの影だけが人々、みんな町に病気の人たちを並んで、ペトロの影だけがその人の上にいたら、もうみんなポンポンポンポンポンポンポン。もうすごい奇跡だらけだった。それなぜでしょうか？やっぱりリバイブルの時に、クリスチャンの信仰も周りの人たちの信仰、みんな信仰のレベルが上がるんですね。イエス様があなたの信仰の通りになる。もう信仰のレベルが上がったら、もう何でも可能になります。だから、今でもそうです。だから、力強い奇跡がもうどんどんどん行われました。両方必要です。キリストの愛の言葉と、奇跡の力ですね。この最後にですね、この第一コリント2章、2節。4と5、皆さんどうぞスクリーンを見てください。一緒に声を出して一緒に読みましょう。はい。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、 すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。御霊と力の現れでした。神の愛、十字架の愛、もう全能の神、創造者なる神が私のために命を捨てた、その愛と力強い奇跡が共に福音の敵、福音の宣教のために日本でも用いられます。皆さん、あなたは弟子たちのようにイエス様のために苦しみを受けることが特権だと思っていますか？これから今日は聖餐式があります。主の晩餐があります。でこの主の晩餐を私もこの参加している間にはぜひそのことについて一緒に考えたいんです。私がどこまで日本の国民の救いを願っているのか一緒に考えたいと思います。じゃあこれからこのパンとブドウ酒を配ります。これからこのパンとブドウジュースが皆さんに一人一人に渡されて、このパンはイエス様の体のシンボルで、このブドウジュースはイエス様の流された清い血潮のシンボルです。もしまだイエス様のことよくわからなければ取らなくてもいいんですけども、どうぞそのまま次の人に渡しても結構です。これがイエス様を信じて受け入れている人たちのためものですけども、でも同時にぜひ一緒にイエス様の十字架のことをゆっくり考えましょう。今この最後の言葉ですけども、第一コリント2章2節。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。これがパウロがギリシャにあったコリントという大都市に住んでたクリスチャンに手紙を書いて、そして彼が思い出しながら、私がコリントに行って聖書を、御言葉を、神の言葉を語った時に、私はイエス・キリスト、すなわち十字架につけられたこのイエス・キリストの他は何も知らないことに決心したからと書きました。聖餐式はイエス様が弟子たちに最後の晩餐で杉越の食事の時に、その杉越の食事の意味をさらに深いものにして、このパンは私の体ですと言って、後で食事が終わったら、その杯、このブドウ酒の杯を取って、これは私の私の血だとイエス様がおっしゃいました。これから私はゆっくりイエス様に感謝したいと思います。お祈りします。主イエス様、今日もう一度愛する兄弟姉妹に囲まれて、あなたを見上げて 約2000年前にあなたはこの世の中に入ってきて、十字架の上で私たち一人一人の罪を背負って、十字架の上で代わりに死んでくださったことを感謝します。十字架のことを思い出します。全能の神は人となって、そこまで犠牲を払って私の罪のために、私の汚いわがまま、自己中心、私の汚い罪のために死んでくださいました。十字架の上で私のすべての汚い思い、人々を傷つけてしまった言葉の罪、人々を許せない気持ち、愛せない気持ち、その汚い罪を全部イエス様が背負って、代わりに罰せられて、私ティム・ヒューバのために身代わりとなった。イエス様、ありがとうございます。あなたはこの日本に住んでいる1億2700万人の一人一人の日本人をそこまで愛してくださっています。あなたはこの1億2700万人の日本人が永遠にあなたと共に過ごせるために、罪が許されて永遠の命をプレゼントとしていただくために、あなたはあの十字架につけられました。どうかイエス様、私たちも、私のモデル教会であったこの初代教会のように、燃えている心であなたのために、どんな犠牲を、犠牲ではなく喜びである、あなたのためにどんな苦労でも、どんなことでも大きな喜びで生き生きした、完全な勝利者である生き方通して、これからも全てあなたに捧げて、あなたの栄光のために生きることができるように助けてください。どうか私一人一人があなたの愛に応えることができるように、あなたの体を感謝します。あなたの血潮を感謝します。このシンブルを持ってあなたの十字架のことを思い出します。イエス様、あなたの皆によって感謝して、このパンとブドウジュースをいただきます。アメン。感謝しながらいただきましょう。後で短く最後に祈ります。イエス様、十字架と復活によって罪が許されて、あなたの兄弟となって神の子供となったこと感謝します。最高の人生を感謝します。生き生きして、誰でも許せる、誰でも愛せる、本当に不安がだんだん少なくなって、 自由になるこの素晴らしいあなたによる生き方を感謝します。最高の生き方を感謝します。幸せを感謝します。罪の許しを感謝します。生きる目的は感謝します。なぜ私が存在しているのか教えてくださったことを感謝します。存在の意味、生きる目的、生きがいを与えて素晴らしい人生を与えてくださっていることを感謝します。あなたが全てを捧げてくださったように、私も全てあなたに捧げます。あなたのためにのみ生きていきます。あなたの栄光を表すために生きていきます。感謝してイエス様のあなたの皆によって祈ります。アメン。ハレルヤ、ハレルヤ。感謝します。皆さん、これから礼拝の一つの礼拝の声として、その献金の時を持ちたいと思います。すべての礼拝は自由ですから、どうぞ導かれた通りに喜びを持って感謝しましょう。